どうも、足止め慎吾です。さあ、今日はですね、アニマックスミュージックス初めて見てきた件というのをお送りしようかと思います。僕、この熱量と文字数では、毎年アニメロサマーライブ見る前特集、見た後特集ってのをやらせていただいてるんですけど、今回はアニマックスミュージックスというライブイベントの感想とかちょっとね、喋ろうかなと思っております。これはですね、2017年11月23日に横浜アリーナで行われた公演について語ります。遅えよって感じだとは思うんですけども、ちょっと訳がありまして、アニマックスミュージックスはですね、毎年行われてるんですけど、2公演行われてまして、1公演は秋頃に、横浜で、でもう1公演は、2月か3月に大阪で開催されてるんですね。で、今度この大阪公演が、なんと今週の土曜日、2018年3月3日に開催されるということで、このタイミングで1回横浜公演を振り返ってみようかななんていう感じで、このタイミングの更新になりました。ちなみに僕はその日は家でじっとしてますけども、大阪公演を見に行くことはないんですけども、あえて、このタイミングで横浜公演を振り返ってみようかななんて思っております。でですね、初めて見てきた県って言ったんですけど、実は、2014年から3年連続で会場にはお仕事で行ってまして、編集長でもある達夫さんと共に、ご一緒させていただいてたんですけど、ライブ本編をやっている裏で、配信する生配信番組の方に、ちょっと出してもらってまして、それが2014、2015、2016と、やってて、これが、ライブの裏でやってるんで、ライブ本編はもうほぼ見てなかったんですね。出演アーティストの方とのトークとかはやりますけども、その間もライブはずっと進行してるわけですから、ライブ本編は通して見たことが一回もなかったんですね、僕。で、2017年はちょっとその裏配信番組がなくてですね、スタッフさんが、よかったらライブ本編、見に来ませんかってお誘いいただきまして、今回初めてライブを頭から最後まで、通してぶっ通して見たんですよ。で、その感想をちょっと今日語ろうかなと思っております。まずですね、開演前からの話になるんですけども、開演前のステージにですね、俳優の加藤諒さんと、あとタレントの足立梨花さん、そして声優歌手である桃井春子さんの3人が登場しましてですね、この3人はアニマックスで放送されているアニカルブという番組の MC なんですけども、実は今回このアニマックスミュージックスにはね、オープニングアクトがありまして、カラオケダムとのコラボレーションでですね、この開演前のステージで歌うためのオーディションをやってたんですね。で、そのオーディションのグランプリを受賞した、相馬ひなさんという方による、オープニングアクトがあったわけです。曲は水木奈々さんのディスコテック、名曲ですよね。で、またね、グランプリを受賞しただけあってめちゃくちゃうまいんです。もうその辺の女の子が急にカラオケで歌ってるみたいな、そんなレベルじゃないんですよ。もうパフォーマンスもしっかりしててね。で、この相馬さんはご自身が歌ってる様子とかをツイッターに動画で上げてたりもするんでね、もしかしたら将来このアニマックスミュージックス本編に出るようなアーティストに成長するのではないかなと、ちょっと期待もしております。で、相馬さんが歌い終わった後なんですけども、先ほどの3人が出てきまして、今のステージ見てたら桃井さん歌いたくなってきたんじゃないんですかみたいな流れになりまして、その後まさかの桃井春子さんが1曲披露というですね、ポポタン畑で捕まえてという、かつて桃井さんがボーカルを務めていたユニットアンダーセブンティーンの代表曲でもある曲なんですけども、まさかね、桃井さんの歌声がここで聞けるとはなんて、開演前にいきなりびっくらこきましたけども、そんなこともありつつ、開演しまして、 今回の出演アーティストの皆さんが一旦ステージに全員集合するわけですよ。ちなみに一組ずつおさらいしますと、アンジェラ、井口ゆか、ウェイクアップガールズ、ガルニデリア、クラリス、ジュンナ、千原みのり、遠山奈緒、トゥルー、南條義乃、畑野渡、フォックステイルズ、フリップサイド、ミルキーホームズ、柳凪、ルーチェトゥインクルウィンク、出演者が全員出揃って、これがまあオープニングですね。で、まあ皆さん一旦裏に履けまして、トップバッターのガルニデリアからライブがスタートするわけですよ。ご自身の持ち歌を3曲披露しまして、がっちりとお客さんのハートを掴んだんですけども、特に3曲目に披露した合言葉っていう曲はですね、今までのガルニデリアの、曲のイメージをガラッと変えるような珍しいダンスナンバーでありまして、アニメガタリズという、アニメのオープニングにもなってましたね。 CM でもね、ボーカルのメイリアさんがダンスしてるコマーシャルとか見た記憶のある方はいらっしゃると思うんですけども、もうあのダンスもね、もちろんライブでも披露してるわけですよ。すごくね、底抜けに明るいキャッチーな曲でございまして、非常に盛り上がってましたね。はい。続いて登場したのが南條義乃さんでございます。フリップサイドのボーカルとしても、皆さんご存知だとは思うんですけども、まあ、ソロの南條義乃としてはね、非常にはまた違った表情を見せる、そういったパフォーマンスを披露します。ご自身の持ち歌を2曲披露したんですけど、僕は1曲目に披露した01奇跡という曲がすごく好きでね、ネトゲの嫁は女の子じゃないと思ったっていう作品のエンディングテーマにもなってる曲で、これ南條さんがね、ネットゲームご自身がすごく好きで、ネトゲをやってる時に思ったこととかを詩に載せている、まあ南條さんご自身が作詞をされてる曲でしてね、まさにこのネトゲ嫁のエンディングにぴったりな楽曲となっております。01奇跡の01もね、二進数で使う数字ですからね、あったかみのある曲なんだけど、タイトルはデジタルっぽいっていうね、すごく不思議な雰囲気の曲でございます。そして南條さんの出番が終わった後にですね、アニマックスミュージックス最大の特徴でもあるスペシャルコーナーへと移行します。アニマックスミュージックスの大きな特徴としまして、まあ、各出演アーティストの皆さんが、まあ、各々の持ち歌を披露する、まあ、時間と、あとファンセレクションっていう事前にホームページで募集していた、あのアーティスト同士のコラボが見てみたいとか、あのアーティストにあの曲をカバーしてもらいたいとか、そういったリクエストをもとに、作られるセットリストで組まれたコーナー、それとあと毎回ね、趣が違うスペシャルコーナーっていうのがありますね。以前だとスポーツアニメセレクションっていうね、スポーツアニメの主題歌をカバーするコーナーだったりとかがあるんですけども、これがこのコーナーが、ライブ中純不動でところどころ挟み込まれるというですね、非常に面白い順番になってまして、南條さんの出番の後に登場したのがスペシャルコーナー声出せセレクション、これはもう読んで字のごとく、みんなで一緒に声を出して歌いましょうという名曲、もう何でしょうね、オタクならみんな歌えるでしょこの曲みたいな曲を歌うコーナーで、そこで1曲目に登場したのが、トゥルーさんが、軽音のふわふわタイム、もうまさにオタクならみんな歌える、オタクならみんなこのコール&レスポンス知ってるっていう曲ですよね。でしかも優しいことにね、モニターにね、ずっと歌詞が出てるんですよね。ここでこういうコールを入れましょうみたいなね、もうまさに会場が一体になった瞬間です。もうトゥルーさんも歌っててすごくこの会場の熱気を感じたみたいで、終わった後ツイッターにですね、まあ、両耳にしてるね、イヤモニっていうね、音を音程とか取るための、まあ、イヤホンですよね、両耳につけてるんだけども、そのイヤモニを通過してくるぐらいもう観客の声がすごかったと、ツイッターでお話ししております。そんなトゥルーさんの次に登場したのが、ウェイクアップガールズとミルキーホームズというですね、もう女性声優総勢11人のコラボによる、ゆりゆらららら、ゆるゆり大事件。このコラボ自体がとんでもない大事件だとは思うんですけどもね、もうサビなんかも会場中が大合唱で大いに盛り上がっておりました。そんな会場中が大騒ぎのコラボレーションの後にはですね、圧倒的な歌唱力で見せつける驚異の大型新人、アニマックスミュージックス初登場のジュンナさん、の出番でございます。マクロスデルタで、ニクモ・ギンヌメールの歌声を担当していた方なんですけど、去年ソロの歌手としてデビューしまして、 その1曲目に歌ったのが、その魔法使いの嫁というアニメのオープニングテーマになっていたヒアという曲でございます。でこのアニメ映像とともに繰り出されるね、こう神秘的な歌声はね、まさかね、若干17歳なんてとても思えないような、とても迫力のある歌声でございまして、さすがは歴代マクロスシリーズの中でも最年少で歌を担当しただけのことはあるなと思いました。当時中学生とかだったらしいですからね。そんな純奈さんの次に登場したのが畑野渡さんでございます。こちらもアニマックスミュージックス初参加ということで、2曲歌を披露しました。1曲目は You Only Live Once という大ヒット作品ユーリオンアイスのエンディングテーマになっていた曲ですね、はい、で2曲目に歌った King and Queen という曲はですね、当時上映中だった、アニメダンスウィズデビルスの劇場版の主題歌ですね。畑野さんアニメのオープニングもね担当してたんですよ。覚醒のエアーっていうね、すごくかっこいい、バンドサウンド、ロックチューンをね歌ってて、僕大好きな曲なんですけど、この King and Queen という曲はね、またそれとはちょっと違った雰囲気の、ビッグバンド的なねサウンドだったりとか、あとサビの部分にねコール&レスポンスがあって、これ大型スクリーンに映し出される文字を読めばなんとなくコール&レスポンスっぽくなりますよなんていうね、優しく教えてくれたりとかしちゃったりしてね、非常に楽しげな曲だったんでね、今後ライブの定番の曲になったりするのかななんて思っております。さあ畑野さんが出番を終えた後は、先ほども説明しましたアニマックスミュージックスのコーナーの一つであるアニマックスミュージックスファンセレクションですね。もうどんな曲が、どんなアーティストが選ばれるのか、みんなワクワクしながら見始めたんですけども、1曲目に登場したのが千原みのりさんでして、曲がエンジェルビーツのエンディングテーマブレイブソング。この選曲はしびれましたね。まあファンセレクションですから、誰かからこういうね、千原さんにブレイブソングを歌ってほしいっていう、リクエストがあったんでしょうけども、その方にぜひともありがとうって言いたいですね。もうエンジェルビーツといえばね、やっぱりまあ、劇中バンドのガールズ・デッド・モンスターとか、あとオープニングテーマリアさんが歌ってたオープニングテーマとかのイメージもありますけどもあえてエンディングテーマのブレイブソングを選ぶ、素晴らしい、これは素晴らしいですよ。はい、千原みのりさんがこのしっとりと歌い上げてくれまして、会場全体に癒しの波動が伝わったかと思いきや、その曲について始まったのはベルセルクの映像なんですよ。でその映像が終わった後登場したのが柳凪さんと南條佳乃さん、ね、この2人が、歌っていらっしゃる一切は物語を披露してくださいました、ね、この曲はね、まあお互いのねソロの曲ではあんまりない感じのダークな雰囲気の曲でございまして、ね、この2人が出演者リストの中にいる時点でちょっとあるかもなって感づいてた方もいらっしゃると思いますけども、やっぱり聴けたっていう感じでね、うん、衣装も良かったですね。柳さんが白の、ドレスで、で南條さんが黒の衣装でね、ちょっとシックな感じが出てましたよ。まあ、そんなファンセレクションが一旦終了しまして、次に登場したのがルーチェ・トゥインクル・ウィンクの5人でございます。この5人はですね、去年の頭に行われたアニマックスミュージックスネクステージという、まあ、このアニマックスミュージックスのまあ予選会のような、ライブイベントですかね、そこで、ファン投票1位を獲得して、この今回本編に満を持して初登場という感じでございます。でも初登場とは思えないほど堂々とねステージを楽しんでましたね。まあ、持ち歌を2曲披露したわけですけども、特に1曲目に披露した、ファーストラブストーリーという曲なんかはね、自身初のテレビアニメの、主題歌ということでね、非常に思い入れが強かったでしょうね。これをね、このアニマックスミュージックスというアニメミュージックの祭典で、披露できたのはね、非常に嬉しかったと思います。そんなルーチェ・トゥインクル・ウィンクが作り出した可愛らしい空気感を、まあ、引き継ぐような感じで登場したのが、続いて井口由香さんでございます。最新タイアップ曲であったリ・イリュージョンを1曲目に披露しました。これがソード・オラトリア、ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか、外伝のオープニングテーマです。長い、タイトル言うだけですっごい疲れちゃいましたね。長いですね。はい、まあ、それを披露しまして、その後 MC を挟んだんですけども、まあ、井口さんといえばとある魔術のインデックスのね、インデックス役でもおなじみですけど、 ね、まあそれの3期の制作が決定していることもあって、まあ、このとあるシリーズへの思いを語った後に、とあるシリーズメドレーとして2曲、劇場版とある魔術のインデックスのイメージソングであったシャイニングスターラブレター、そしてとある科学のレールガン S の、エンディングテーマだったグロースローリー、この2曲をメドレーで披露しました。まあね、インデックス2期も、あとレールガン S もね、放送終わってから結構経つんですけどね、相当あの熱気で盛り上がってるってことはね、もうまだまだその人気は冷めやらぬというか、これからね、待望の第3期への期待も高まるところでございます。そんな井口さんの出番を終えて始まったのが、アニマックスミュージックスファンセレクションその2でございます。ここがね、なんでしょう。まあ、簡単に言っちゃうと、ワルキューレ祭りというか、まず1曲目にですね、ジュンナさんとトゥルーさんによる、僕らの戦場、これもねマクロスデルタのワルキューレの曲ですけども、言わずもがなね、ジュンナさんはこのミクモ・ギンヌメール役としてこの曲を歌っている張本人ですけども、トゥルーさんといえば、作詞家唐沢美穂としてこの曲の作詞をされてるんですね。だからこの曲の世界観、いわばだからこの曲の世界観を作った人とその世界観を託された人が2人で一緒にこの曲を歌ってるというね、非常に熱いコラボレーションだったわけですよ。ね、このリクエストをね思いついた人にもありがとうって言いたいですね。でそんなコラボが終わった後、トゥルーさんだけが、ステージからいなくなって、あれこれまさか来るんじゃねえかって思ってたら、トゥルーさんの代わりに遠山奈緒さんが登場しまして、来ましたワルキューレいけないボーダーライン、これもマクロスデルタの挿入歌でございます。もうワルキューレ5分の2来ちゃったらもうそりゃこれ歌うでしょっていう感じでね、もう問答無用に客席に火をつけて帰っていきましたね。さあそんな、ファンセレクション2曲連続で、ワルキューレの曲で、会場が焼け野原状態になった後に、一体誰が登場するのかというと、ここでミルキーホームズが登場します。ミルキーホームズは大阪公演には出演したことがあるんですけど、今回満を持して、作品の舞台でもある横浜での登壇となりました。やっぱりこの地元力というかね、このホームの力っていうんでしょうかね、そのせいでね、さっきのあのワルキューレにも負けず劣らずぐらいの勢いで盛り上がってましてね、持ち歌を3曲披露したんですけども、2曲目に披露した横浜行進曲ってね、もう曲名に横浜って入ってますからね、はい。で3曲目にはもちろんあのアンセムナンバーにもなっている正解は一つじゃないを披露して、もうこの曲がさっきの声出せセレクションの中の1曲でいいんじゃねえかぐらいね、客席のコール&レスポンスも完璧な状態でね、非常に楽しいステージでした。そしてそのミルキーホームズに次いで登場、前半のトリを飾るのがアンジェラの2人でございます。アンジェラの2人ですね、いきなりあの盆踊りのなんか祭り大行風の BGM とともに登場しましてね、すごいなんか気の抜けた感じであの登場したんですけども、ステージの中央に着いた瞬間に雰囲気が一変して、早急のファフナーエグゾダスの2クール目のオープニングテーマだったデッドオアライブを披露しました。このギャップがたまらんかったんですよ。やっぱアンジェラさんってね、その面白い MC を取り立たされることも結構ありますけど、やっぱ曲ですよ。もう曲のかっこよさったら半端じゃないものがありますからね。だいたいフリップサイドさんが一緒にいるライブだと、普通に自己紹介するときにどうもフリップサイドですって言うような人たちですけども、そのふざけた MC からのかっこいい曲ってのがもうたまらんのですよ、本当に。でこの次に披露した曲が、シドニアの騎士のオープニングテーマシドニア、もうこれもね、もう言わずもがな名曲ですよね。この曲の感想の部分では、もうアンジェラではおなじみの、ギターの勝さんによるジークジオンのコーナーもありまして、まあ、コーナーって言っちゃいけないのかな、あれですけど、まあ、毎回恒例のあのジークジオンとお客さんと共に発する自己紹介のコーナーもありまして、で3曲目に披露したのが、2017年ヒットしましたね、アホガールのオープニングテーマ全力サマーでございます。こちら前の2曲とはまたガラッと雰囲気の変わりまして、まさに、アホな、ポップな、曲となっておりましてね、特に客席を大きく2つに分けて、 交互に、コール&レスポンスを言わせるみたいなね、そういう遊び心のある曲でもあって、ね、客席との一体感を楽しみつつ、アニマックスミュージックスの前半がこれで終わりになるわけですよ。ではここで、一旦ちょっと休憩を挟みまして、今度はアニマックスミュージックス横浜公演の、後半の様子を喋、りたいと思います。
熱文字
アニマックスミュージックス初めて見てきた件ということで、ここからはライブ後半の様子を喋っていこうかなと思っております。後半トップバッターに登場したのは、先ほどミルキーホームズとのコラボでも前半に登場していたウェイクアップガールズの7人でございます。当時放送中だったウェイクアップガールズ新章のオープニングテーマでもあるセブンセンシズを1曲目に披露しました。もうなんでしょう、僕は2014年に初めてライブでウェイクアップガールズを見てて、でその頃と比べるとやっぱりね、ウェイクアップガールズ新章っていう作品の中でランガールズランっていう妹分ユニットができますよね。うん、まあ、そのせいかわかんないですけど、やっぱりもう完全にしっかりした、ね、ユニットになってますよね。もう何にも危なっかしくないというか、もうどんと来いというかね、もう先輩方に任せなさいみたいな感じのね、立派なユニットですよね、もう完全に。そして2曲目に披露したのが、ライブの定番にもなっている、立ち上がれ極上スマイル、この2曲のメドレーですね。映画の主題歌とあとアニメの挿入歌ですね。もうこれライブではもう何十回も披露されてる曲で、もう一番と言っていいほど盛り上がるぐらいの定番曲になってる曲ですよ。後半一発目からウェイクアップガールズがもういきなり空気を最高潮にまで高めます。そして次に登場するのが、アニマックスミュージックス初登場、フォックステイルズです。クロコのバスケのエンディングテーマでデビューしたロックバンドですけども、1曲目に披露したのはやはり、クロコのバスケのエンディングテーマだった、グリッターディーズでございます。アニメ映像も流れたりしてね。そして2曲目に披露したのが、半田くんのオープニングテーマだったザ・リバティという曲です。もうこの2曲ともね、やっぱ曲中あの客席を煽る姿がすごく印象的でね、やっぱロックバンドの人ってね、客席を煽るあの様子って結構見受けられますけど、やっぱホックステイルズの煽りってなんかやっぱすごい迫力あるなって思ってて、で僕思い返したらやっぱホックステイルズのイメージがやっぱその後輩感がすごく強いんですよ。だから新人アーティスト感というか、というのもあのホックステイルズのライブを見る機会が僕たまたまその何回かあって、最初はあのグランロデオさんの結成10周年のフェスみたいなイベントでオープニングアクトをやってたんですよ。まあ、そうそうたるメンバーが本編に出演してフォックステイルズはオープニングアクトで、あとネットの生配信で道のくアニソンフェスかな確か、でそのイベントにも出演してて、その時はジャムプロジェクト、グランロデオ、フロー、フォックステイルズっていう、やっぱここでも一番後輩にあたるバンドだったんですね。やっぱりそうそうたるその先輩アーティストに囲まれた状態でやってると、やっぱり盗むところがいっぱいあるんでしょうね。でその熱い煽りに応える形でもう客席も全員も拳を突き上げて大盛り上がりみたいなね、その熱狂の渦に包まれたまんまフォックステイルズのステージは締めくくられるわけなんですが、フォックステイルズはステージ上にずっと残ったままで、このまま次のスペシャルコーナーが始まりました。そのコーナーというのがアニメメインテーマソングセレクション。パッと聞いただけではどういうことかわからないと思うんですが、これは昨今漫画やアニメの実写化、実写映画化などが増えてきていますけども、やっぱり僕たちはアニメが好きだと、ということで最近実写で話題になった映画のアニメの主題歌をカバーするっていうコーナー、つまり実写化に喧嘩を売るコーナーみたいないやー、この精神はね、やっぱね、アニメファンは持ってないといけないですよね。まあ、だからここ最近ね、実写映画化になったものをまあ辿っていけば、まあいろいろあります、いろんな作品ありますけども、まあステージ上に残ったフォックステイルズと、後から登場した畑野渡さんとコラボで披露したのが鋼の錬金術師のメリッサ。これまたね、バックにね、当時のねオープニング映像流れてたんですよね。 いい感じのね、画面のアスペクト比4対3の画面がね、いい感じでしたよ。実写映画には4対3できないですからね。はい。そしてアニメメインテーマソングセレクションはまだまだ終わりません。この後ですね、アニメ映像が流れて、4月は君の嘘のオープニングテーマ、光るならを柳凪さんがコラボしました。もうこの曲も名曲ですよね。イントロが流れただけで涙腺に来るってはまさにこのこと。しかももともとこの曲って7人で歌ってるんですよ。それをね、柳さんが一人で見事に、カバーしてまして、でサビなんか会場中で大合唱になっちゃったりしてね、もう会場のボルテージがマックスになりましたね。でここからさらに、実写映画といえば忘れてはいけない作品まだありました。続いてアンジェラ×千原みのりで、ルローニケンシンのオープニングテーマ3分の1の純情な感情です。いや、このカバーも痺れましたね。あとですね、余談なんですけど、この時期ルローニケンシンの原作者の方に何かあった時期だったので、会場が一瞬だけ変な空気に包まれたっていうのだけご報告させていただきます。まあ、たまたまですよ。たまたまこの時期だったっていうね。まあ、曲自体はもっと前から決まってたらしいですからね。でしかも千原みのりさんはこれをご自身のソロライブでカバーされたことがあるんですよね。まあ、この曲もねずっと歌い継がれてる名曲でございますけども、いろんなアーティストの方がカバーしてますけど、女性アーティストによるカバーっていうのはねなかなかレアだったんじゃないかと思います。まあ、そんな、アニメメインテーマソングセレクションは、3曲で終わりまして、ついで登場したのがこれもアニマックスミュージックス初出演となるトゥルーさんでございます。2曲披露したんですけど、1曲目に披露したのは、バディコンプレックスというアニメのオープニングテーマユニソニアです。これはもう皆さん知ってると思いますけども、トゥルーとしての、デビュー曲なんですね。いやー、前半でふわふわタイムを可愛らしく歌ってた人と同じ人とは思えないような、とても力強い曲ですよ。ね、なぜかってやっぱバディコンプレックスロボットアニメですからね。ロボットアニメの主題歌でデビューした人だったわこの人って思い出しましたよ僕も。はい。そして2曲目に披露したのが、響けユーフォニアムのオープニングテーマドリームソリスターですね。この曲もまたユニソニアとは打って変わってね、客席と一緒に、一体となって音楽を楽しもうという曲でございます。またこの両極端なね2曲を披露したトゥルーさんですけどもね、他にもねいっぱいいろんな曲ありますよ。このトゥルーとしてのデビューしてからは、5年ぐらいですけどもね、その前から歌手としても活動してて、ずっと作詞家としてもね活動されてる方ですから、まだまだアーティストとして全然そこが知れない。これからもどんなアニメミュージックを提供し続けてくれるのか非常に楽しみなうちの一人でございます。そんなトゥルーさんに続いて登場したのが、こちらもアニマックスミュージックス初出演のクラリスの二人でございます。2曲披露しました。俺の妹がこんなに可愛いわけがないのオープニングテーマアイロニー、そしてエロ漫画先生のオープニングテーマ独り言ですね。これはだからデビューシングルに次いで最新シングルを披露したみたいな形ですよね。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、クラリスの二人は基本的に顔を出さずに活動してるユニットなんで、常にこの顔に覆面をつけてらっしゃるんですよね。まあでもその覆面からね垣間見えるなんかね、ちょっと年相応の女の子の可愛らしさというかね、まあ歌いながらダンスも軽くやったりとかしてね、その歌声だけではなくてその可愛らしい、振る舞いでもこの楽しませてくれる素晴らしいアーティストだと思います。さあ、そんなクラリスの出番を終えて、次に、アニマックスミュージックスファンセレクションその3が始まります。1曲目に流れたのは、ガルニデリアがアコースティックアレンジで歌う、青いエールさんのラピスラズリですね。これはもうね、ガルニデリアと青いエールさんといえばレーベルメイトでもあって、でボーカルのメイリアさんは葵さんとね個人的に仲もいいということでね、ね当時まだ活動休止中だった葵エールさんの思いも乗せてのカバーということでね、非常にこの胸に来るものがありましたね。そしてそんな、しっとりとした雰囲気から一変、ルーチェトゥインクルウィンクの5人が披露したのが、ニューゲームのオープニングテーマ桜スキップですね。これもオープニング映像が バックスクリーンで流れていましてね、流れた瞬間の歓声やっぱりすごかったですね。で、歌っていたルーチェトゥインクルウィンクの皆さんも非常に楽しそうにしてました。なぜなら、念願の生バンドで歌うことができたからだということです。ご自身のね、出番だとカラオケ音源が流れているあれなのでね、そうなんですよね。基本的にアニマックスミュージックスバンドっていう、ね、バンドの皆さんがカバー曲とか演奏してらっしゃって、だルーチェにとってはこのアニマックスミュージックス初出演でもあり、初の生バンド歌唱でもあるということでね、非常に楽しそうでした。そして、アニマックスミュージックスファンセレクションのラストを飾るにふさわしい一曲、化け物語の、君の知らない物語をですね、クラリスの2人がなんとカバーしました。これもすごい歓声が上がってましたね。で、僕これ後で知ったんですけど、この君の知らない物語はクラリスが CD で正式にカバーしてるらしいんですね。なんでちょっと気になった方はぜひともね、ちょっと CD で聴いてみてくださいよ。非常にいいですから。さあ、ファンセレクションは以上で終了したんですけども、この後にですね、シークレットアーティストの文字が出まして、なんと、このライブの3日後、11月26日に、活動を休止することを発表していた、木戸いぶきさんと山崎エリーさんの2人によるユニットエブリングがシークレットで登場しました。エブリングの2人は大阪公演には2回ほど出演してるんですけど、横浜公演に登場するのは初めてでして、登場していきなり、ご自身のデビュー曲であるカラフルストーリー、ね、霊感というアニメのオープニングテーマ、もうこれ代表曲と言っても過言ではないでしょうね。その始まりの曲であるカラフルストーリーを披露した後に、続いて披露したのはラストシングルとなる笑顔でサンキューという曲です。この曲には2人とも、作詞で参加しているらしくてですね、まあ活動休止とは言ってるけども、まあ、実際には、前向きな、卒業ということで、まあ笑顔でお別れしましょうとね、さよならじゃなくてありがとうと言ってお別れしましょうという意図の曲でございますね。まさかこのね、ユニット卒業前にね、アニマックスミュージックスで見れるなんて思ってもなかったんでね、非常に嬉しかったです。それぞれね、今後ソロでも活動していくとのことらしいのでね、ご卒業おめでとうございます。そんなエブリングについて登場したのが遠山奈緒さんでございます。前半ではね、純奈さんとのワルキューレコラボなんていうね、熱いコラボもありましたから、まあ、ご自身のパートではね、しっとりとした曲とかをね、披露されるんだと思ってましたら、1曲目に披露したのがデビュー曲でもある True Destiny という曲です。チェインクロニクルヘクセイタスの光という作品のエンディングテーマになっていた曲でございます。この曲もね、なかなか聴く機会がね、少ないらしくてですね、ね、非常にかっこいいピアノサウンドが目立つようなロックテイストのかっこいい曲となっておりますね。まあその曲から一転して2曲目は、月が綺麗という作品のオープニングテーマだった今ここを披露しました。後ろにアニメのオープニング映像とかも流れたりしてね、もう僕月が綺麗大好きだったんですよ。もう皆さんアニメの最終話のエンディング映像とか見てくださいよ。マジで震えますからね。そんな遠山さんの出番が終わりまして、そのままバックスクリーンに、やはり俺の青春ラブコメは間違っているの第2期の、最終話のラストシーンが流れ始めるんですね。で、その映像からの流れで柳凪さんがその俺ガエルのオープニングテーマを披露するみたいな形で登場でございます。やはり俺の青春ラブコメは間違っている続オープニングテーマの春もどき、そして Just Because のオープニングテーマ Over and Over、 そして、最新タイアップであった昨日の旅 The Beautiful World The Animated Series のオープニングテーマであった Here and There、 この3曲を連続で披露しました。まあ柳凪さんといえばね、まあいわゆるそのペンライトとかサイリウムとかを思いっきり振りながらうおーってなるような、そういう楽曲ではないけども、いわゆるアニメ業界には、とても必要な、とても透き通った歌声の持ち主でございましてね、この日もとても上品な空間を、作り上げて、去っていきましたよ。去っていきましたよって言い方ちょっと変ですけどね。そんな、空間から一転してギャップ的に始まりますのが、声出せセレクションパート2でございます。1曲目に登場したのが、井口優香さんとガルニデリア、この2組による、フォルダ5ビリーブ、来ましたね、ワンピースですね、 はい、調べてみたら今から、15年以上も前の曲らしいんですけども、もうねアニメファンの体に染みついて離れないメロディーですよね。これはねもう会場中が大合唱でした。次で登場したのがウェイクアップガールズ、曲は劇帝国歌劇団でした。これも熱かったですよ。はい、あのメンバー全員その着物を模したようなあの羽織を羽織ってましたね。ちょっとねパッと見あのキャスト的にもあれよさこいかなって一瞬思っちゃったりもしましたけどね、しっかりと帝国歌劇団でしたね。ちゃんと感想のセリフの部分もそれがウェイクアップガールズなのですに変わってましたね。さあそんな、20代30代の思い出スイッチをガンガンに押してくる2曲の後に次いで、声出せセレクションラストに控えていたのが、フリップサイドさんとなんとシークレットアーティストの三森すず子さんによる、戦記絶唱シンフォギアアクシズのオープニングテーマテスタメントでした。まさかねミルキーホームズで出演していた方がソロでシークレット扱いで出演するなんていうのは思いもしなかったですけどもね、このシンフォギアといえば、フリップサイドのボーカルの南條さんはご自身アニメにも出演されてますからね。やっぱり声出せセレクションというねコーナーの最後の曲だけあってやっぱり二人の絶唱にはね客席もちょっと圧倒されてましたけども、はい。でこの曲の後そのまま、三森すず子さんが、ソロで一曲披露しました、結城優菜は勇者であるわしお墨の章のオープニングテーマ笑顔の君へです。ちょうどね時期的にわしお墨の章がテレビで放送し終えてたんですよね。でねまたその後にこの歌を聴くとねもうすごく切なくて仕方がないんですよね。歌詞の中にその主人公たちの名前が入ってたりとかしてね、うん、いやこの結城優菜は勇者であるのこのわしお墨の章、まだ見てないっていう人はねぜひとも見てください。ほんで見終わった後にまたこの笑顔の君への歌詞を見返してみるとまた気づくことがいっぱいあるという素晴らしい曲でございます。さあそんな三森さんについて登場したのは、千原みのりさんでございます。披露したのは3曲、水星のガルガンティアオープニングテーマこの世界は僕らを待っていたと、さらに初披露の新曲バイオレットエヴァーガーデンのエンディングテーマ道しるべ、さらに教会の彼方のオープニングテーマ教会の彼方、この3曲でございます。まあなんといっても2曲目に披露した、道しるべですよね。このアニマックスミュージックス2017横浜が初出しだったらしいんですけども、この曲はまさにそのバイオレットエヴァーガーデンという作品に沿って書かれた曲で、で千原さん自身もこの声優としてこの作品に参加していて、さらに作詞までしているという楽曲になってます。でまあ内容がその、まあ、手紙の代筆という仕事を通して人間として大事なことを学んでいく女の子の物語ということで、まあその思いを文に乗せるっていうのもね、まあこの代筆業も、まあ作詞も、共通項であることでしょうし、でまあさらにいろんな人の思いを、まあその代筆業をしながら、汲み取っていって成長する先の道しるべになるという、意味も込められているそういった楽曲でございましてね、そういった作品への熱い思いも MC で語りつつ歌を歌われるのが千原さんでございます。やっぱりね技術だけじゃいい歌は歌えないみたいなのをね千原さんからすごい考えるんですよ。やっぱりそういう強い思いとかそういうのも乗っけないとやっぱ技術だけでは歌はうまく相手に伝わらないんだとかそういうことも考えたりしますね。俺は何様なんでしょうかね一体ね。うん、いやまあすごい偉そうなこと言ってますけどもね、まあそんな千原みのりさんが鳥前という大事なポジションを、しっかりと務めまして、そのまま、鳥のフリップサイドにバトンタッチしました。この時点で、開演時間がもう5時間以上経過しているわけなんです。正直体力とかもねちょっとヘロヘロになってたりする方とかもいらっしゃる状態だったかもしれませんけども、こっからさらにぶち上げるナンバー、とある科学のレールガンメドレーということで、オンリーマイレールガンとシスターズノイズ、これをメドレーで披露しました。もう会場中がオレンジのサイリウムだらけになりましてね、まだ俺たちにはこれだけ体力が残ってんだぞっていうアピールにも見えましたよね。まあだからそれほどこの オンリーマイレールガン、シスターズノイズ、この2曲にはそのアンセム感というかね、そのアニメファンならこの曲を聴いた瞬間もううずうずして体が動かずにはいられないみたいな、そういう感じの楽曲なんですよね。まだ全然で、その後も、クロックワークプラネットのオープニングテーマクロックワークプラネット、ブラックブレッドのオープニングテーマブラックブレッド、そして終わりのセラフ名古屋決戦編のオープニングテーマトゥーソウルズトゥワードザトゥルースの3曲を立て続けに披露しまして、もうずっと会場のボルテージを最高潮に保ったままこの圧巻のトリを務めましたね。フリップサイドさん大阪公演とかではトリを務めたことはあるんですけどね、横浜公演では確か初めてだったはずなんですよね。もうなんでしょうね、この南條さんがボーカルになってからのフリップサイドはもう約9年かなやってるんですかね。もうなんでしょう、ちょっともう堂々たる鳥というか、もう鳥も安心して任せられる存在、もうなんでアニメミュージック界の重鎮にまでなってきた感じがしますよね。そして、ラストは出演者全員が、ステージに集いまして、アニマックスミュージックスのラストではですね、その時期に話題になっているアニメだったり、まあ、懐かしのそのアンセム的な、曲をですね全員で合唱して終わるというのが定番になってるんですけども、今回はもうこの曲以外ないだろうっていう曲が選曲されていました、テレビアニメ獣フレンズのオープニングテーマようこそジャパリパークへを全員で合唱して終了ということで、まさかね6時間の開演時間の一番最後に一番体力を使うような曲を持ってくるとは思ってもいなかったですけど、まあそこはね、客席全員がちょっとハイになってるというかね、まあその最後の力を振り絞ってというかね、まあそれで全力のウーガオーを、響かせていましたけどもね、そんなこんなでもう長丁場のアニマックスミュージックス、横浜公演は、終演したわけでございます。終演後に近くのライブハウスを借りてね、なんかその DJ ナイトみたいなのをやってたらしいんですけどね、そっちにもねちょっと行ってみたかったですね僕ね。多分体力ある人はそっちにも行ってるんでしょうね。あ、それ考えたらあれだ、開演前の朝の9時ぐらいから横浜アリーナの会場内で DJ ブースがあったんですわ。そっからで考えるともう 12,3 時間以上アニメミュージックを浴び続けてる人もいたっていうことですもんね。いや、やっぱりこれは僕も負けてらんないですね。僕ももうちょっと体力つけてね、いろんなね、アニメのイベント行ってちょっと聞く力みたいなのをねちょっとつけていこうと思いますね。やっぱりアニメの曲は作る側も聞く側も力がいるって言いますからね。はい、皆さんもアニマックスミュージックスぜひ一度でいいから行ってみてください。本当に楽しい、本当に心地いい疲れに包まれるイベントですので。
熱量と文字数、
編集後期ということで、今日はアニマックスミュージックス初めて見てきた件を私アストミシンゴが一人で、務めさせていただきました。すいません、途中でなんかね B パート聞いてる途中でちょっと音質が変わったって感じる方もいらっしゃると思うんですけどもね、申し訳ないですね。ちょっと撮ってる途中で場所を移動してしまったのでね、ちょっとつなぎが変になってる可能性もありますけどね、ご容赦くださいということで、冒頭でも言いましたけど、アニマックスミュージックスの大阪公演が今週の土曜日にあるんですよ。一応出演アーティストをおさらいしますと、アイリス、綾野真代、内田真彩、大橋彩香、オクト、グランロデオ、黒崎真音、下野博、鈴木好美、鈴村健一、田所あずさ、西澤シエナ、沼倉真奈美、早見沙織、ポッピンパーティー、村川理恵、そうそうたるメンバーですよね。いやー、この公演もね目が離せないですよね。冒頭でも言いました通り、僕は家でじっとしてるんですけどもね、いやー、これも見てみたかったな。いや、またねちょっと横浜のねアニマックスミュージックス また今年の11月あたりにあったらね、ぜひとも行ってみたいと思います。皆さんもね、このポッドキャスト聞いて、ちょっとでも興味持ってもらえたら、チケットをね取って見に行ってもらいたいなと思います。ちなみにアニマックスミュージックスも、かなりの人気イベントでございますので、チケット争奪戦に参加する方はもうかなり早い段階から、参戦することをお勧めします。一般発売で買えるだろうは甘えです。皆さん甘えないでくださいという言葉だけ置きまして、今回の、ポッドキャスト終わりにしたいと思います。アニマックスミュージックス初めて見てきた件でございました。どうもありがとうございました。
知った。